ここはとある町にある小さなセレクトショップ、スロー&ステディ。国内外からセレクトされた洋服に囲まれた店内は、今日もたくさんの人でにぎわっていましたが、閉店間際、今は BGM だけが響いています。
そういうそば屋で言われてもね、
言われてもできない。
確かにできない。
いや、店の奥から誰かの声が。そう、今日も店主の岡崎が残業がてら、ああでもない、こうでもないと洋服話に花を咲かせているのです。フィッティングルームのさらに奥、スタッフオンリーと書かれたその先にある狭くて小さなバックヤード。今日もこのバックヤードからあなたのクローゼットへとお届けします。
お疲れ。
あ、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いや、もう3月っすね。
早い。ちょっと暖かくなってきたね。
ね、ほんまに、ね、いよいよこれから春夏物も入ってくるんじゃないですか。
入ってきますよ。まあ、随時
ぼちぼち
これからね、
うん、
どしどし入ってくるんで、
いや、お買い物が楽しみですね
そうやねじゃあ早速やっていきましょう。
ラジオネームジェリーさん、40代女性の方です。この前好きなブランドのお店に行ったのですが、店員さんにうまく自分の好みや欲しい品を伝えきれませんでした。その時を思い返すと、せっかちな上にコミュニケーション不足だったかもしれず、また子供たちを連れていたため、なかなかゆっくり選ぶ時間も持てず、でもせっかく行ったのにとちょっと残念な気持ちになりました。自分の好きなスタイルや好みを的確に店員さんに伝える上でポイントがあればお伺いしたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、え、もう思ったら閉店後にね、
はい、うん、
もうバックヤードでね、店の、うん、
はい、
もうただただね、はい、いつも通りの喋りをしてるだけなのでね、まあいつの間にかね、こんなたくさんお便りいただけるようになってね、
うん、
まあ、嬉しい嬉しいです本当に。
いや、
ありがとうございます。本当にね、
嬉しいですね。
でね、うん、ジェリーさん、まあ、以前もねお便りいただいてて、
はい、
まあ、ウィークエンドでもねお会いした方なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、ご自身でね、
うん、
ワイングラスからこぼれ話っていうね、
うん、
ポッドキャストもやってる方なので、うん、よかったら聞いていただきたいんですけど、
はい、
うちの店にも結構お子さん連れっていうのは、まあ、昔からね一定数いたんですけど、あ、まあ、最近はねやっぱり常連さんたちが年齢重ねていくのでね、
うん、
もう本当に多くなりましたね、うちも。
うん、やっぱお子さん連れて、
うん、
昔の常連さんも
家族で来るっていう、ね、方やっぱりすごい増えましたよね。
あ、なるほど、
うん、でね、うん、この質問を読ませていただいて思ったのは、
はい、
その自分のスタイル、好きなスタイルね、
うん、
いや好みっていうのをうまく店員さんに伝えるってことと、
はい、
お子さんと一緒にね、
うん、
洋服を見に行くことっていう2つの問題があって、
うん、
それは結構別々の話なんで、まあ、一緒に喋り出すとちょっとごちゃごちゃになるかなと。
ああ、そっかそっか、
うん、思ったから、
はい、
ちょっと分けて考えていきたいんですけど、
うんうんうん
うん、
そうですね、これね、
うん、
まあ、僕はお客さん目線なんでね、うんうんうん、どっちかというとやっぱり服屋さんではね、
そうね、うん、
これやっぱり店側としてこの質問はどう思ったんですか。
どうももももどうもももって
どう思われました。
うーん、まあね、
は
あ、なんかまこっちゃんうすうす知ってると思うんですけど、うん、
結構ね、
感じてると思うんですけど、
そうなんですよ、なんかこうね、残念なねお気持ちになられたみたいなんでね、
うん、
まあ、そういう話を店側の岡ちゃんが聞いたら結構ねいつも熱くなるテーマなんで、これね、
そう、正直、
はい、
結構悲しくなった、
ね、あ、
これ見た時に。
そうかそうか。
で、
う
ん、もしこれがね、
うん、
自分のお店で起こったことだったとしたら、
はい、
もう本当心から申し訳ないなって僕は思う。
うん、
うん、まあ、なぜかって言ったら、
うん、
そのやっぱり子育てお仕事、
はい、
もろもろやっぱり皆さん忙しい中でちょっとでもね、うん、好きなブランド好きな洋服を見に行こうっていう決めて行ってるわけじゃないですか、うん、まあ言ったらストレス発散にですよね、
お買い物はねやっぱりね、
うん、で、うん、その好きな洋服を見るだけでもストレス発散なんだろうけど、
うん、
やっぱりこうお便りいただいてるみたいな、
うん、
その残念な気持ちになって帰ってしまうっていうのは、
うんうん、
もう本当に なんか自分だったら、はい、もう少しお話伺えたんじゃないかなとか、こういう行動を取ったらよかったんじゃないかなとか、うん、もうちょっと配慮ができたんじゃないかなって、うん、もうすっごい反省する。
もうだいぶ熱くなってきましたね。
いやそうそうそう、
ま、やっぱりね、
なんかね、やっぱり本来、はい、その子供さんがと一緒に来られるっていう時点で、うん、やっぱ僕らとしては当然一人で見あの洋服屋さんに入った時より、はい、こう洋服が見づらい環境にあるっていうことは、うん、もちろん容易に判断できるし、
一、うんうん、まあ、人で見るとはね、やっぱ違うね、うん、
やっぱりこう時間も限られてるんじゃないかなっていうのは、うん、やっぱ想像つくよね、うん、
あそうかそう、うん、
だからその中で、うん、その最短であのお客さんの好み、はい、趣味趣向、うん、どんな気持ちでお店に来られたのかと、うんうんうん、っていうこともね、あの僕らはやっぱりこう咀嚼する必要がある、
汲み取って伝えるっていうね、うんうん、そういうことなんですね、お店側の、うん、やっぱり対応としては、
ね、
うん、僕お客さん目線で言うと、うんうん、なんだろうな、ちょっと店員さんに自分から話しかけるってちょっと緊張するんですよね、
はいはいはい、
こう教えてもらいたいんやけど、
うん、
なんかその店員さんもこう忙しくされてたりとか、うん、なんか他の方にねこう接客されてたりしたらね、ちょっともうこう緊張してね、なかなか声かけづらい、まあ 僕もね結構あるんですよね、
うん、
そうなんですよ。でまあ逆にこう店員さんからこう話しかけてもらいたい気持ちもあるんやけど、
はいはい、話しかけてくれオーラ出すけどね、
そうなんですよ、こう、ね、めっちゃ気になってるふりしながらね、今声かけてよっていう、うんうん、空気出すんすけど、
うんう
ん、けどなんか逆にこう初見の店員さんでね、あまり全然知らない店員さんからこう、うん、がっつりね接客されてしまうとね、
それは
それで引いてしまうっていう
ね、はいはいはいはい、難しいとこよね。
そうなんですよ。
で、まあ、それに加えて、うん、あのスタッフっていうか、
はい、
あのうちのスタッフもまだ若いからね、
うんうんうんうん、
あのまだ1年やし、うん、経験が少ない中でお子さんと一緒に来られたご家族でね、
はい、
あのお子さんと一緒に来られた方とかだと、
うん、
こう忙しいだろうし、
うんうん、
なんかこうこっちが話しかけていいのかどうかっていうね、そういうのであえてこう、はい、話しかけん方がいいんじゃないかなとか、
あ、まあ、そういう
話しかけてくれるなよっていうお客さんもいるからね、
は
い、だからその判断であのもしかしたら店員さんも喋らなかったっていうことなのかもしれない、ね、あ、
そうか、そういう思考になるんですね、うん、お店側からしたら
さすがにこうお子さんと一緒に話してる間にね、
はい、
入って洋服の話するっていうのはちょっと不遂かなみたいな、うん、を感じてしまうっていうか、タイミングを取りづらいって思う店員さんはいるよね、
はい、
特にこう若くて経験積んでない方だと、
はい、
特にね、
うん、そういうサービスもあるって言いますよね、なんか接客いらないですバッグみたいなこう持っとったら接客、
そんなのある、
なんかデパートとか百貨店でね、
あもう、はい、あのホテルで言ったら掃除しないでいいです、はい、
そうそうそう、
プレートみたいな、
プレートみたいな、なんかそのカバンを持って買い物してる人がおったら声をかけないでくださいっていうあれらしいんです、
そんなのあるんだ、はあ、
美容室でもこう予約するときに会話なしっていうオプションがあるらしいですよ、
へえ。
今ね、今時
そんなあるんじゃん、
はあ、そんなんあるからお店側からしたら難しいですよね、
あ
声かけるタイミングとか ね、まあ、ね、
確かにね、この話なんやけどちょっと分解して考えていきたいけど、
はい、
お子さんと一緒に洋服を見に行く、その行くのが難しい問題ってあるじゃん、
うん、ありますね、
やっぱ難しいよね、
うん、
うん、それについて、
はい、
僕はこうお店側の意見として、
はい、
あのね、うん、やっぱりお店側はさっき言ったみたいに、うん、お子さんと一緒に来られた時点で、
はい、
ある程度のことを察してあげる、
うん、
お店に入ってる時ぐらいはゆっくり洋服を見てもらえるようなサービス、
はい、
配慮っていうのは必要よね、はい、
あ具体的に、う
ん、まあ、例えば、
はい、どんな感じですか、
具体的に言うとうちで言えばね、うん、
はいはい、
お子さんがいて、
うん、
あのまあ、その生まれたてとかだと、
うん、
の赤ちゃんとかもう本当にちっちゃいお子さんとかだとあの抱いてない、抱いたりベビーカーも、
うん、
持ってないとさすがに僕らが ね、うん、あの軽はずみに抱っこするわけにもいかんじゃないですか、うんうんうん、
はい、
でもそれ以外だと例えば、まあ、3歳4歳とか、
うん、
であればあの iPad 渡してアニメ流したりとかしてるよ、
あ、なるほどね、そっちに興味を、
だから子供用、うん、子供が座っても危なくない、
はい、
その 椅子を渡して、はい、お子さんにジュース出して、
あーなるほどね、
iPad でアニメ、うん、どんなアニメ好きってこう聞きながら、
はい、
とかコミュニケーションがうまく取れなかったら、
うんうん、
お母さんとかお父さんに、はい、どんなアニメ見てるんですかみたいな話を聞いて、
は
あ、まあアニメ見せてあげるとかね。
お母ちゃんアニメ好きやけんめっちゃ選べますね。
お子さんがお子さんが好きなものと
話し合わせれる、
ま、いやそれ難しい、まあ、大体皆さん、うん、アンパンマン、
あ、まあまあそうかそうか、
島次郎とか、ね、
そういうことか、
そういうことになって
くるからね。なるほどね、
まあ、そういうサービス、うん、まあ、配慮、
はい、
っていうのはやっぱり絶対大事だと思うよね。
うーん、
ただそれがね、うん、うちの場合はこう路面店で個人店だからできることで、うん、例えば大きな百貨店とかだと難しいかもね。
そうですね、うん、なかなか一人一人にね細かいサービスっていうのはね、
うん、ちょっと難しいよね、難し
いかもしれないですね、
うん
うん、
まこちゃんはどう思う、お子さんと一緒に行くっていう、はい、
そうですね、うん、まあ、僕自身子供がおらんのでね、うんうんうん、そういう環境になったことがないんですけど、
うん、
なんだろうな、まあ、お服屋じゃないけど病院とかね、
うん、
そういう子供さん連れでよく見るような場所にはやっぱりキッズスペースがあったりね、テレビ流してたりね、それこそなんかおもちゃを置いてたりとか、うん、まあ、そういうのがあるとお子さんもこうなんかストレスがないというか、
そうよね、だからまあその環境づくりっていうのは大なり小なりやっぱり大事になってくるし、
うん、そうですよね、うん、なんかそういうスペースがあったらあのお子さん連れでも行っていけるんじゃっていうお店に認識になるような気はしますけどね。
そうやね、子供目線で言えば、
うん、
その結局その場所に行くことのストレスがなくなってくるよね。
ああ、そうかそうか、うん、逆に楽しみになって
るね。そう、だからそういう意味では、うん、普段からね、
うん、
あの洋服屋さんに行くっていうことに対して、はい、子供さんがストレスを抱えないような話をしてあげるっていうのは僕結構大事かなと思ってて。
確かに、けど岡ちゃん得意やもんね。
得意というか、あ、なんて言うんだろう、僕はお店側としてお客さんの子供さんっていうのを対応するっていうのはできるするやけど、
うん、
あ、その例えばお客さんによったら、うん、こう新しいお店に行ったり、いろんなこうお店回りたい人もおるじゃん、
は
あ、お子さんと一緒にね、
うんうん、
そういうお子さんとかに関して、あ、そういう方に関しては、
はい、
例えば普段から、
うん、
なんだろうな、洋服を着ると、
うん、
かっこよくなるんよとか、あのママが今からすっごい可愛くなるから見ててくれるとか、
あ、なるほど、
あと例えば、うん、男の子だったら、
はい、
洋服を新しくするとな、
うん、
パパなめちゃくちゃ強くなる強くなる、修行ついてきてくれるか、はい、とか
もう男の子強いとかっていうワード好きやもんね。そうそうそうそう、
強いとか、誰パパが一番強いとか、
うん、強い、そうだね、
だからパパもっと強くなりたいから、
うん、
ちょっとついてきてくれるとか、
いい、ね、
なんかそういう、うん、とかお店に行って、
うん、
どっちがかっこいいと思うとかどっちが可愛いかなとか、なんかコミュニケーション取れる年齢になってくると子どもの感受性ってほんとバカにならんし、
うん、
秀でたものあったりするから、
うん、
だからそういう子どもさんも一緒に買い物してるよっていう、
あ、巻き込んで本当に、
うん、だからパパママがの洋服買いに行ってるっていう ことだけだったら、
うんうんうん、
ちょっと子供も退屈とかなってくるから、なんかこう、
うん、
イベントとして子供も楽しめるような教え方をしていくっていう、
あ、もう参加してるような状態にね、
そう、なんかもうそういうのも大事かなって、
それは確かに、
うん、思ったね。
うん、
うん、
なるほどなるほど、
まあ、そういう感じで、まあ、お子さんと一緒に行くっていうのは確かに難しいけど、まあ、お店側のがこう配慮、まあ、言ったらまこちゃんの言うようにこう子供を連れて行きやすい場所で洋服見、
うん、
をこう見るとかっていうのも選択肢の一つだし、
うん、
なんだろう、お子さんがあの洋服屋さんに行くことがストレスにならないような普段のこう、
うん、
教えじゃないけど、
はあはあ、
なんかそういうのも大事っていうことで、
うん、
次はその自分が好きなスタイル、
はい、
好みを店員さんにうまく伝えるにはどうするのかっていう、
そうですね、
ことなんやけど、そもそもね、
うん、
どれぐらいの人が自分の好きなスタイルとか好みって店員さんに分かりやすく伝えられてると思う、うん、
そうやね、まあ、そう言われたら僕自身もちょっとちゃんとしたスタイルをこう伝えられてるのかなと思うんで 結構難しそうですね。
そうで、
みんな理解、
うん、僕長年洋服屋やってるけど、
はい、
あのほぼいないです。
あ、そうなんですね、
うん、自分の好みや、うん、好みとか、
うん、
そのどういうものでどういう洋服が欲しいっていうのを、
はあ、
店員さんに、
うん、
あの的確に伝えられる人、
うんうん、
でほぼほぼいません。
そうなんですね、
うん、だからうちなんかはお客さん、うん、常連さんとか、まあ、ママ子ちゃんしかり、うん、
はい、
結構関係性が近いじゃん、
うんうんうん、
だからこう長年のこうなんていう話の中で、
うん、
まこっちゃんだったら例えば緑のとかまこっちゃんが好きそうやなとか、
はい、
誰々すくん好きそうやな、
うんうん
うん、誰々さん好きそうやなっていうのが、うん、もうこっちも共有できてるし、
あ、そうですね、
うんうん、っていうのがあるけど、
はい、
その初見のお店とか、こう好きなブランドなんだけど、
はい、
店員さんのことは知らないだとか、
うん、よくあるよね、
そうなってくると、そういうところで場所で的確に伝えるって、うん、コミュニケーション能力が高い低いじゃなくて、
そうやね、確かに、ね、
かなり難しいことだと思うよね。
これは難しいね、
うん、うん、洋服屋さんやってても、
うんうん、
他のお店行って、
はい、
それをはっきり言えるかって言ったら結構難しいかもね。
あ、岡ちゃんも、
いや、
でも
僕は、
うん、
申し訳ないけどそれは言えるやん、はい、その店をやってる人間やから、そこがちゃんと伝えれんかったら、
ね、
お店なんてなかなかできんからね。
ね、
それはまた別やけど、
うんうん
うん、なんかね、難しい、もうそもそもめっちゃ難しいっていう前提で話
しますね。
しますね、
うんうん
うん、でだってまこちゃんですら難しいでしょ、
うん、難しいですね。僕こんなん好きなんですよ、こんなスタイルしたいんで、こんな服出してくださいなんて言えないですよ ね、うん、
言えんよね。だって、
うん、
例えば自分が髪美容室に行って髪の毛切るときに、うんうん、これぐらいの長さでこんな感じでって、
はい、
っては言ってるじゃん。言ってるよね、
言ってますね、確かに、ね、
でも、うん、美容室行くときみんな考えて、
うん、
結構自分の髪の毛を、
はい、
ハサミで切るっていう、切ったらもう戻らんじゃん、
うんうんうん、結構なことやね。
で、
う
ん、大体の人美容師さんに、はい、こんな髪型にしてくださいって画像持って言ってない。
あ、僕も持って言ってます、
うん、だから、
うん、
洋服屋さんもそれでいいんじゃないかなと思う。
ああ、そうか、こんな感じでって言って、
うん、こういうスタイル、
うんうん、
スタイリングが僕好きなんです、私好きなんですとか、まあ、厳密に言って、
うん、
言ったら僕が思うのは、
はい、
そのスタイル好みの形とかまで分からんからね、
うん、
説明できんからね、
うんうんうん、
でも店員さんがこう自分の情報を仕入れてくれたらくれただけ、
うん、
ある程度こうベストな一着に近づくでしょ。
あ、そうですね、情報が多ければ多い、ね、
だから必要な情報っていうのは自分はどういう人なのかっていうことなのよ、うん、
中身の部分、
中身というか、
うん、
生活リズムも含め、
あ、
だからどういう頻度で私服を着るのか、
うん、
どんな場所で着ていくのか、
うん、
例えば自分は几帳面なのか、
うん、
大雑把なのかとかね、
あ、
そのプライベートな部分やから、
うん、
可能な範囲でいいよ。
確かにそれだったら答えられますもんね。
そうでしょ、
うん、
そういうことを伝えながら、
うん、
まあ、画像で見せてもいいしね、
うん、
そういうのが一番最短じゃないかなと思う。
その大雑把か几帳面かとか、うん、そんなことまで聞くのはなんでなんですか、その辺は。
だから、
うん、
分かりやすく素材が決まるのよ、う
ん、あ、素材ね。
例えば、うん、大雑把な方と、
うん、
すっごい几帳面な方だと、
うん、
大雑把な方は、
うん、
コットン製のガンガン洗えるもの、シワになりにくいものがいいかなとか、几帳面な方だと、
はい、
例えばリネンとかシルクとかシワになりやすいものでも大丈夫かなとか、
うん、
なんか僕らの中で素材が決まるって結構大きいのよ、
うん、あ、そうなんですね、うん、そういうことなんだ。
適した素材が決まるってことは、
うん、
ある程度選択肢がぐっと狭められるで。
そうですね、
うん、
まやね。
で、うん、体にフィットしたものが好きなのか、
はい、
ラフに着るのが好きなのかっていう。
はあ、
だからまあちっちゃめ大きめっていうような、
はあはあはあ、
アバウトな言い方でもいい。
そうかそうか、う
ん、それぐらい伝えてくれたら、
うん、
店員さんも分かりやすくなる。
うん、
グッとね。
確かに僕大雑把なんでね、うん、もうガンガン切れるのが好きなんで、まあ、そういう感じですよね、
うん、
これね、僕思ったのはね、
うん、
自分が持ってるね一番お気に入りのアイテムに合うものを聞いたらいいんじゃないかなと思ったんですけどね、
うん、あ、自分がその時、
はい、
好きなパンツでも好きなトップスでもね、
はいはい、そうなんですよ
を着ていくってことね。
そうやね、着ていったらもう一番分かりやすいですよね。
さすがにね、うん、持っていってゴソゴソってこう服を出すのはちょっと余計にハードル高いもんね。
そうっすね。なんか確かにパンツ履いていっとったらこのパンツ好きなんで、うんうんうんうん、これに合う形の上くださいみたいなね。
それが一番簡潔かもね、うん、確かに
ね、一番伝えやすいし、うん、分かりやすいですよね、
うん、まあ余計なことも言わないでいいし、
うんうんうんうん、
なんだろう、最短距離かも。あ、そうそう、ね、確かに
最短で本当にいけるんじゃないかなと。
そうやね、
うんうん、僕だったら本当なんだろう、いつも緑の長いコート着てるんで、これに合うこれに合うパンツくださいみたいな。
それ、ね、まあね、うん、それでいいよね。
ね、わかりやすいですよね。
ちょっと想像して笑けてくるけど。確かにその画像を見せるよりも、ね、
うんうんうん、
その自分が好きな洋服、
うん、
合わせたいもの、
うんうん、
やりたいスタイルに一番近い自分のお気に入りを着ていくっていうことね。
そうですね、
うん、
そしたらね
いいかも
ね。これいいんじゃないかなと思って。
ベストアンサーかもしれない。
あ、ほんまですか。
うん、そうして言えるのは、うん、今回の質問ね、
はい、
僕が思うのはね、
うん、
あのもちろん好きなブランドとかってそれぞれあるよね、
はい、
どんなものが着たいとかっていうのはあるけど、うん、その好きなブランドピンポイントで決まってて、
うん、
てるんやったらそれこそ今の時代インスタグラムとかで新作情報って出てくるよね。
もうすぐに分かりますよね、
うん、でそういうピンポイントで洋服を買いたいときは、
うん、
もうなんだろ う, こう例えば画像で見せて、
うんうん、
これありますかっていうので買い物ができたりするじゃん。
もう決まってるわけですもんね、欲しいものがね。
そうじゃなくてなんか一番大事なのはね、
はい、
やっぱりそのそういう買い物ばっかりじゃ洋服屋さんってそれこそネットで買えるというか、
うん、
うん、なんかこう寂しいのよ。
あー、ほらね、こっちで終わってまいります
ね。やっぱ本来の洋服屋さんのあり方って、うん、そういうお客さん一人一人に合わせて、
うん、
ね、あのスタイルを提案するっていうのが大事なことなんだと思ってて、
ね、うん、
お客さんそれぞれがやっぱりこう年齢とともにその子供さんだったり仕事の関係だったりっていうので、
うん、
こうやっぱ洋服屋さんに行ける時間っていうのがやっぱ限られてくるよね。
うん、
うん、だからその中で本当に自分に合ったいいものを買って、
うん、
手にして洋服を楽しむってことを考えたら、うん、やっぱどこで買うかっていうのが一番大事だと思うよね、僕は。
そうかそうか、
うん、うん、やっぱ自分の性格、うん、趣味趣向、まあ引いて言えば、
うん、
そのお子さんの性格すらもね、
うーん、
なんとなく分かってくれてるような人とお店、
うんうんうん
うん、でやっぱりゆっくり洋服を選ぶっていうのがいいんじゃないかなって。まあそれはね、あのできるできないっていうのはありますよね、
は
あ、近くに住んでる近くに、
うんうん、
あの好きなお店がないっていう方も多くいらっしゃるから、
うん、
あの一概には言えることではないけどもね、
うん、
やっぱり大事なんじゃないかなって思った。
やっぱり分かっててくれたら嬉しいですもんね。
洋服の本楽しみ方の一つに、
うんうんうんうん、
やっぱりこう店員さんとかそこでこう集まるお客さん同士で共有するっていうことって、
うん、
やっぱり一個ねあるじゃん、大事じゃんやっぱり。
そうですね、
うん、だからね、
うんうん、
やっぱそういうこともあるんじゃないかなって思いました。
そうですね、僕もお店に来る理由ってそれがあるから、うん、やっぱりここに来てるかもしれないですね。
そうそう、うん、この前さ、
うん、
大学生のイベント、
あ、
大学生が集まって僕に聞きたいこととか事前にアンケート取って、
はい、
まあ、20人ぐらい、店結構パンパンになるんやけど、
いつもすごいね。
そう、僕に聞きたいことをアンケート取って、上位3つ4つ、
うん、ほうほうほうほう、
プラスそのタイムリーに質問コーナーみたいなのを30分ぐらい設けるっていう、前編後編で1時間ぐらいでやってるんだけど、それがね、この収録の3日前ぐらいにあったんですよ。
何回目ですか？
3回目。
あ、もう3回目なんですね、
う
ん、
そうで、企画、そのイベント自体を企画してくれた横内くん、お客さんがいて、
はい、
そのお客さんがもうこの3月の末に就職で滋賀に行くんですよ、
う
ん、
あ、 そうか、もう卒業なんですね。
そうそうそうそう。で、まあ、あのイベント自体は2ヶ月に1回続けていくんですけど、
うんうんうん、
その横内くんがまあ卒業するっていうことで、うん、その横内くんと共にね、
うん、
企画してくれた長谷くんっていう、
うんうん、
ね、まあ、おもちゃも仲いいでしょ、
ラジオにもね、
そうそうそうそうそうそう、
傍聴にも来てくれたし、
そうそうそうそう、あの長谷くんが、はい、と横内くんがこれあのこのイベント、
うんうんうん、
大学生イベントの立案者やから、
あ
長谷君に何かちょっと喋ってほしいっていうのがあってね、横内君的に
引き継いでいったんですね。
そう、う
ん、
でこのスロー&ステディに通い始める前と、
うん、
通ってから、まあ、1年、う
ん、
2年、
うんうん、もうそんなになるんですね。
そう、たった今で何が変わったって長谷君に聞いたの、はい、みんなの前でね。でそれは長谷君と横内君の中で事前に決まってることで、
ほうほう、
で長谷君も自分で考えてがっつりこう資料、
う
ん、資料っていうか、
ほうほうほう、作って、
うん、手紙みたいなのを書いてきてくれたの。でその中でね、
うん、
あのスロー&ステディに、うん、あの通い始めて、
うん、
そのここに集まる人たちとのコミュニケーション、
うん、
まあ、僕らスタッフも含めてやけどね、
はい、
が僕にとってあの最高に居心地がいい、
ほ
う、うん、って言ってくれてて、
めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、
まあ、うん、そう、お酒入ってなかったからこらえたけど、
うん、
お酒入ってたら泣いてたよね、
今もちょっと思い出して涙目になってません
、そうそうそうそう、で今日の昼もその他のお客さんにそんな話してたら泣きそうになったけど結局そういうことって、うん、やっぱこう洋服屋さんならではのね楽しみ方だと思うよ。
そうですね、
うん、だからそれができる空間、
うん、
できる場所、たとえなんだろう、まあ、半年に1回1時間しか時間がなくてもさ、
うん、
あのそういうことが共有できるようなお店選びっていうのはやっぱり大事かなって、はい、
そうですね、
うん、何を着るかよりもどこで買うか、
ほうやね、
って思った。このコメントをこう咀嚼して考えれば考えるほど、
うんうん、
もちろんね、うん、僕らが喋ったみたいな、
はい、
なんだろう、改善策、
うんうん、
はもちろんあるよね、
うんうんうん、
なんかそんなのも駆使しながらなんやけどね、うん、なんかそんなこと思ったね。本来ね、
うん、
その自分が好きな洋服を買うっていうのも、うん、自分の人生が少しでも豊かになるっていう、うん、その大事な大事な瞬間じゃん。
そうですね、うん、それはめちゃくちゃある。
そう、うん、だからそれって、
うん、
単に洋服だけの問題じゃなくて、
あ、
うん、こうそのものにまつわる場所、
うん、
雰囲気、空間っていうのもやっぱり財産になっていくんちゃうかなって。
そうですよね、
うん、その大学生のその、うん、長谷くんのね、
うん、
話を聞いた時にそうやって思ったから、
あ、
うん、
そうやね、大学生の頃にこんな経験しとったらね、そんなね、うん、イベントみたいなの、
うん、
ほらもう今後一生そういう話になるでしょうしね、そうそうそうそう、彼の中でね。
でまあ、
う
ん、なんかそのイベントでは、
うん、
なんだろう、今まで全くうちのことを知らなかった人、
うんうんうん、
がなんかその常連さんの大学生から声をかけられ、はい、かけてくれて、
うん、
なんか徐々に広がってってて、で昨日じゃない、この前なんかも、
うん、
全くうちに来たこともない、
うん、
もちろん買ったこともない、
うん、
洋服にも興味はあるけど、
あの
うちみたいな洋服を買ったことないっていう方が複数に来てて、
うん、
でイベント終わった後に1時間ぐらいその店内で洋服見てもらう時間も作ってるんやけど、
なるほど、
うんうん、その中でやっぱりこうなんて興味を持ってくれて、
はー、
ちょっと買ってみますっていうのが広がってってるのよ、
ね、あーすごいですね、
うん、だからやっぱりこうなんか洋服って自分一人で着るものやし、
うん、
こう着飾るものっていう側面が強いかもしれんけど、共にね、
うん、
やっぱりその自分が好きなスタイリングをして、
うん、
こう自分の好きな友達とご食事に行くだとか、
なんか
そういうね、
うん、
そういうこともやっぱり醍醐味としてあるじゃん、
う
ん、
いやもう大いにありますよ、
うんうん、だからやっぱりどんどんどんどん時間がね、
うん、
自由に使える時間って減ってくるから、
うん、
せめてその洋服屋さんにいる1時間、
うん、
30分ぐらいはね、
うん、
その店員さんと共に ゲラゲラ笑えるっていうのがやっぱり大事かなって、
はあ、
うん、
まあ、結局は人っていうことですよね。
で僕は思う、そのすっ、ね、これがどうしても欲しいっていうのは確かにあるし、そういうものは別に買え、あの別にっていうか、うん、買ったらいいと思う。それですっごいモチベーション上がるし、テンションも上がるじゃん、
うんうん
うん、それとは別にね、メインで洋服をこう買っていく場所っていうのは、
うん、
その人に合った、うんうん、そのライフスタイルとか、そのお店に立ってる人たちの考え方とか、
うん、
コンセプトとかそういうのも含めて選定していく必要はあるよね。
うん、
と思う。一つに絞る必要もないしさ、
そういう
お店が、
ね、
あの何個もいくつもあったら、うん、それはそれで楽しいだろうし、
うんうんうん
うん、っては思う。
はあ、
うん、
まあ、そのうちの一つにここがあって、
そうや、ね、
みんなが集まってるっていう、ね、
うちの場合はね、うん、徳島やし、
はい、
あのなかなかね、
うん、
こう県外のお客さん多いけど、
うんうん、
やっぱり来るのが大変じゃん。
まあね、うん、なかなか。
でも、うん、うちみたいな考え方っていうのはとか、
うん、
うん、まあ、うちの考え方は全てじゃ全くないし、なんなら、うん、うちみたいなお店って結構少ないけどね。でも自分に合った考え方をしてる洋服屋さ
ん
っていうのは、あの見つけることできると思うから、
うん、そうですね、
うん、それぞれがね、やっぱりこう僕私はここがいいなっていう場所で買ってくれたらいいんじゃないかなって思います。
いや、そうですね、うん、そういうみんなで集まるっていう時間も含めての服屋さんです
ね。だから定期的に行ってたら、うん、店員さんともちょっとずつ、
うんうん、
本当にコミュニケーションが苦手な方って、
うん、
うちめちゃくちゃ多いじゃん。
あ、実はね、うん、意外と
すっごい多くて、やっぱり一人で来て、
うんうん、
最初のうちは本当に喋ってくれんかったりするのよ、
うんうんうん、
僕もね、
うんうん、
でもちょっとずつちょっとずつ可能な範囲で、
うん、
プライベートなことを聞いたり話したりするうちに打ち解けてって、
はい、
お客さん同士のお客さんが抱える悩みとかも、
はいはいはい、
やっぱうちに持ち込んで来てくれるようになるじゃん。
うん、
ね、そうなってくるとやっぱどんどんどんどん関係性が深まっていくから、
うん、
僕はそれが好きやし、
はい、
洋服通してそういうことがやっていきたいからこういう形態にしてるけどさ、
うん、
うん、
まさにそれがストロー&ステディースタイルって感じですけどね。
そうやね、それができんかったら、
うん、
ただただ物を受け渡す場所になってしまうっていうのであれば、
うん、
僕は洋服屋さんしたくない。
あ、
うん、
そうかそうか、
そんなん
だけじゃない、
うん、やっぱそこは違うと思う、
うん、
違う、合ってる合ってない正解間違いじゃなくて、
うんうん、
僕はしたくない、
うんうん
うんうん、っていうねだけで、だからね、そういうね、
うん、
自分の表現、うんうん、なんだろう、自分がこう言葉足らずっていうか、うん、で伝えれない人ってたくさんいるし、
うん、
そういう人が本来洋服を好きになるべき人だったりすると僕は思ってて。
はあ、そうなんですね。
何か自分にコンプレックスがあるから、
うん、はい、
洋服の力を借りて前に進みたいっていうことだと。
そうかそうか、
洋服の力の側面ってそこにあるから、
うん、いや間違いない、
それだけじゃもちろんないけど、だからね、そういう人たちが洋服で、
うん、
本当に楽しんでもらって、
うん、
人生ちょっとでもね、
うん、
豊かになるっていうのが僕の夢やからね。
はあ、
うん、まあ話長くなったけど、
うん、
まあ、今回のこの、うん、話っていうのは、
うん、
やっぱりこうすごい大きなことというか、僕の中ではかなり重要なことだったね。
うん、
うん、なんかね、洋服屋さんに行って残念な気持ちに なる人が一人でも減ったらね、
うん、
いいよね。
いや、そうですよね、
うん
うん、本当に
だから本当にね、気にしないでいい。
あ、うん、そういうことですね。
なんか自分の、うん、自分が伝えれんかったから買えんかったんじゃとか、
うんうんうんうん、
そういうことじゃない、
うんうん、
みんな伝えれてない、
まあ、それが普通やとね、
それが当たり前、
うん、そういうもんなんですね。
そんなのね、そんなん無理よ、
うんうんうん、
ご飯屋さんに行って自分が好きな、
ここは、ね、
好きな味を的確に喋れるかって言ったら喋れるじゃん。そんな
ほうやね、
うん、そんなできる人おらんもん。
もうちょっと細めの麺が好きで 辛めのつゆにしてとかね、そういう蕎麦屋で言われてもね、
言われてもできんじゃん。
確かにできない、
うん、だからね、うん、本当にこうちょっとずつ歩み寄っていくもんで、うん、やからね、
う
ん、
そうかそうか、う
ん、だからまあ本当にこう自分のお気に、まあ、こっちゃん言うようにね、
うんうん、
お気に入りの洋服を着ていって、うん、それに合う洋服くださいってもいいし、うんうん、なんかこう自分もう本当に一言、うん、もう何の情報も、まあ、できるだけ情報は与えてあげると、
うんうん、
店員さんも分かりやすいけども、
そうですね、伝えれることは伝えて、
そ
う、
うん、それがちょっと苦手なんだったら、うん、なんか私に合う洋服ってありますみたいな、
うんうん、
もう本当にそれ一言でいいと思うね。うん、その結果うまく買い物ができなかったのは自分のせいじゃない、
うんうん、そうですね、
うん
うんうん、
なんかこうお店のスタイルと、
うんうん、
なんかそのとか、はい、タイミングで買い物できなかっただけです、
うんうん、たまたまそうだっただけで、
う
ん、
たまたまそういうことです、うん、それぞれがやっぱ洋服との向き合い方、
うん、
楽しみ方を考えてね、
あ、うん、そこを見つけて、
そう、そこ見つけるの大事よね、
うん、そうやね、
うんうん、なんかそんな気がした、
はあ、まあね、
そんな感じかな、
はあ、
うん、
バックヤードトゥークローゼット、この番組ではあなたの洋服に関するお悩み何でも募集しています。お便りはエピソード概要欄にある URL から。またスロー&ステディが展開するメンバーシップでは、この番組のアフタートークをはじめあらゆる限定コンテンツが月額500円でお楽しみいただけます。興味ある方はそちらもぜひ、エピソード概要欄からアクセスください。
今週もありがとうございました。
ありがとうござい
ます
。お疲れ様。この後どこ行くんですか。
飯行かん。
あ、いいですね、うん、この前あのお好み焼きの話したんで、ね、めっちゃお好み食べたい
です、ね、分かる、めっちゃ分かる。僕もお好み食べたい。
あ、ほんまですか。
お好み行こう。
もう行きましょう、行きましょう。ほんな
はいはい、行こう。
スロー&ステディープレゼンツポッドキャスト、バックヤードトゥークローゼット、話はまだまだつきませんが、そろそろ閉店のお時間です。聞いた後、クローゼットの洋服たちが今よりきっと好きになる。来週もあなたのご来店お待ちしております。